テラジ第138回、私レギュラーパーソナリティめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ、寒いですけども
バッカ寒い。寒すぎ。
なんか
マジで、
まあなんか人によっちゃまだあったかい方だから暖冬だろみたいな言ってる人もいるけど、いや寒いだろと思う
んです。そんなやついねえよマジで寒い。いやほんとさ、周りがバッタバッタ体調を崩していて、もうなんか俺は毎日出社してるんだけど、そう、ま、どいつもこいつもゲホゲホ言ってて、
お前に出社健康生活
ちょっと勘弁してくれよと思って、もうちょっとさすがにマスク復活しました。
いや私はあのね、天空の際への逆張りなんで、まあ、ずっとマスクなんですけど、この5年、
この夏場してたのはさすがにすごいぞ。
あのそれでも体調崩すというか、別にその流行りやめとかじゃなくて普通に胃腸炎とかになってるから世話ないんだけど
世話ないな。
まあひそかさんなんかこれで体調崩して違い収録をおじゃんになるみたいなことも、ぜひなんか避けれるなら、まあ、ぜひうまいこと避けていただいて健康に
過ごしてほしいですけど、うん、そうっすね。なんか体調、あのリスナーの皆さんはね、体調には本当に気をつけていただきたい。そんな気をつけていただきたいリスナーからのお便りは届いていますでしょうか。
気をつけてほしいリスナーからお便り届いております。
おーい
メテラジネームテックスメックスアセアン、
風邪ひけ
さすが風邪ひけはおかしいでしょこうメール送ってくれてるのにね、かわいそうに。いや内容聞けば絶対こうそんなこと言って申し訳なかった、こうあったかい毛布でくるんであげて、もうゆりかごの中で揺らしてあげるって思うから。
じゃあ読んでみてください。
空疲れました。これにて2020年完結です。本当はまだまだネタがあるのですが、矢印新年への胸高鳴るように無駄にするわけいかないので終わらせます。以下レギーパたちのみんなへのメッセージをどうぞ。
いいって。
メディみんな聞いてくれてありがとう。月金名言返ってこなくてぶち切れちゃったけど気にしないでね。
この子もきついんだよ。
ひそやか、来年は音楽ネタ送れよ。CI 毎回ネタにされるのは何なの。
お前らが勝手にしてんだよ。
大歌に聞いてくれてありがとな。正直メールを書いてる私は本物だよ。
嘘つけ嘘つけ。
ふみをありがとう。ふわさふわふわさふさ。では目でひそ CI 大谷ふみを朝と、皆さんありがとうございました。目でひそ CI 大谷ふみをで、なんで朝とくんが、改めましてありがとうございました。本当の2024に終わり。
嫌だわそんな終わり方。
実は甲殻類の仲間ダンゴムシよりまた、隅健吾建築が那須塩原市に立つことへの期待と諦めのつぶやき、江東区のピーターパンことヒーソーパンさん。
誰だそれ誰だよそれは。
東洋町が誇る悲しき殺人サイボーグのメンカーベル。TYC の元気もりもり竹林マネ、毎日が楽しいフミオ、11月21日の10時はいいニートの日だそうです。何がいいんでしょうか、笑ってる場合ちゃいますやん。今年もあと半月と追い込まれていますが挽回していきましょう。年末は二流とも三流ともつかない自称芸能人のカラオケの垂れ流しと半年前のネットミーム組み合わせと合法的な乱闘とさだのばすしか流れないテレビより、これを聞こうってバズった大新作音源無題大磯にて、これ漏れの作品いじってるんです。 前半のサイレン音は現代社会の環境性に対する警鐘を暗喩し、波の音は高鳴る信念の期待と未来の焦りのアンビバレンツメタファーとのことで衝撃的な作品でしたね。次回作雄大大磯ロングビーチ第4度と一緒に再生するとピンクの像が迫ってくる映画にすると評判なので楽しみです。今お風呂が沸いた時の曲にしようか悩んでます。今回のリクエストは年末らしくメデと江東区の帝王の OP オープニング全裸ダンス with 江東区役所の皆さんと一緒にか、メデュラジ的13大ニュース
すごい
多分浜優勝とめでたい銭湯入るか大晦日年越しでこんなことをします、マレットの素振り1億回とかクーデター現場のフィールドレコーディングとかだよ絶対か、メデラジリスナーと選ぶ今年のヒエログリフをお願いします。お年玉虫っていこうな、奥秩父処方猿でもかける年賀状入門の後書きよりバッサリ、
猿は年賀状書かねえよ
ってことで、まともなお題がないんで年末
年末ね、
何するか
年末はね、まあ大晦日は母の実家に帰りますけど、は
い、親孝行、
沖縄なんで毎年親戚集まるイベントがあるんで、まあ、それ行くんですけど、そのちょっと前はそうね、その飲み会とか、あとは、ちょっと、有明の方は行こうかなっていう。
あれはテニスの森とかかな。
テニスの森行くわけねえだろ。なんで年末に行くんだよ。
なんてもう有明コロシアムなくなっちゃったからプロレスは見れないですよ。
そこじゃねえ。
ないもんな。
そこじゃねえだろ。
まあね、年末でかいイベントありますけど。
うん。今まで、あれ、あのイベント、昼ぐらいにヌルヌルと行って、
うん、
まあぬるぬる見て大体帰ってたんだけど、
まあまあまあまあまあ、
ちょっと今年人気そうなサークル、行きたいサークルがちょっと発生してしまったから、これガチらなきゃダメかって今なってる。
ラジオで話したか分かんないですけど、昔私ガチってたんですよ、
はあ、
高校に3年とか大学1、2年とかの時、本当に冗談じゃなく始発で行ってた。
はい。
夏も冬も。
だから友達のスペース行くみたいな、友達のサークル行くとかだったら、別に昼にぬるぬる行ってもいいんだけど、うん、これはさすがにガチらんとダメだぞ、やつ。
まあ、あるような人生でちょっと気合い入れなきゃなんない時って、
そう、ちょっとこれどうしようか。まあちょっといい報告がなのかちょっといきませんでした、なんかまあちょっと年明けということで、
そのまあなんていうか無事たどり着けた、それともお祈りされたのか。ここまで全然名前も出して喋ってました。おそらくコミケのことだと思われます。
わかるだろ。
いや、これ本当にテニスのことかと思ってる人もいるかもしれない。私は年越し、もうなんかここ数年マジでもはや年越しクソしょうもない。多分これラジオで言ってるんですけど、去年までは家の酒全部飲むっていうのを毎年年末にやってて、
あ、出た出た、
あ、そう、今年の酒は今年のうちにって言って、その、まあ、1年間溜め込んだ、まあ、酒瓶やら缶やらそういう料理酒やらそういうものを一旦きれいにして翌年迎えようっていうことで、まあ、大晦日 テレビ見ながらこう飲んでいって、まあ全部開けようとするっていう行為。
毎年開けられず記憶なくして終わってるじゃん。
毎年開けられず記憶なくして朝5時頃に気絶から目覚めて1月1日最悪な状況で目覚める
っていう。なんでこいつこんなこと毎年やってたと思う。
これ偉いのは実家からやってるからね。あの私その実家には俺とそのいわゆるその両親の実家みたいなところには毎年帰ってないとおなじみなんですけど、だから実家行った時も家族がその出かけていく中、本当に年末年始留守番してて、そのとこで家にあったもんこれこの紙パック数年前からあるよなっていうようなやつとか飲んでたけど、ただもう私そろそろいい年なのでもうさすがに多分死ぬかもしれないっていう今日があって、まあ、今年はやんないというか、まあ普通に穏やかに過ごすかなとも思うんだけど、穏や
かに過ごすないよ。
ただ穏やかに年越し過ごすってもうジジイじゃん。
い
や。だとなんかしようかなでもなみたいなことを考えてます今。なんかおすすめの年越し方法とかあったらメールかなんかでください。それを絶対にやります。
いや、やめとけやめとけってそんなの言うの
ということで、まあ、来てるメールはこれぐらいです。
お前それで移動系とか来たらやばいぞ
移動、あ、最近やれてないけど昔やってたのは、うん、あのまあ当時ツイッター現 X のあのアンケート機能っていうのがあって、
うん、
これ別に年末関係ないんだけど、あのアンケートで東西南北ってこう4つアンケートに並べて、それで投票してもらうんですよ。
あのメディアンね。
でメディアン、いわゆるメディアンっていうやつ、
うん、メディアンケート。
でまああれって総数は見れないけどパーセンテージ見れるんですよ。その、
はいはいはい、
東が 40%、 西が 10%、 北が 25% みたいな感じで。だからまあそこを例えばなんかこうベクトルが出せるというか、
うん、
まあ、方向が出せる、
うん、
そこで伸ばした直線上に行くっていうのは一時期結構やってた。
だから南北と東西の大きい方同士の掛け合わせってことじゃん。
そうそうそう。だからまあ基本それやるとなぜかあの、北西かに行くことが多くて、
はい、
なぜか多分みんな西と北に投票しがちだと思うんだけどだから長野とかそれこそ福井とかなんか一時期陽気行ってましたわ。
なるほどね。
だからあのまあ、移動も ある程度だったら耐える。ただあのね大晦日元旦っていうことも加味してまあ現実的な移動にはなってしまうけど、あとこれ詳細は開示しないけども年始もう三が日明けすぐちょっと演奏会入っててちょっと練習しなきゃなんないってもあるから、まあそんなになんか何か無理やりする必要も無理やりなんかする必要もない気もするから、
まあ、まあ、穏やかに暮らしてください
という感じで、まあ来てるお便りはこれぐらいです。なんか、
はい、
あの YouTube に嵐のコメントいっぱいあったんですけどちょっと今回ちょっと割愛します
もう嵐認定ですか
まあちょっとまたたまったら読みます。
はい、まあその体調の話したけど、
はい、
あの TYC あの2024年ライブ納めしました。ありがとうございました。
おお、
あのね数えたんですよ、あの、はいはい、今年のライブ本数 2023年23本だったんですけど、
はいはいはい、
TYC だけで、ね、で、うん、今年はあのツアーをやりました。まあそれを1回1回と数える、
はいはい、
で小編成7人フルバンドじゃなくて4人でやったことあるんだよ。
あーね、
1回ね、それも数えました、うん、でデュオ CI とのデュオもう1回やったんだよね。
うん、
まあそれも全部入れて TYC 名義で出たライブ、まあ去年はでも23回もやったから、もうちょっともうそのもともとそのライブハウス経験がないから、実践経験がないから、とにかく出まくろうっていう戦法だった23年は。
まあだからある意味戦略的にはあえて多く打ってたっていう。
そうそうそうそう、一回一回の集客は厳しくなるけど、うん、その代わりもう再三度返しで、もう
まあ、場
数を踏むことを優先でやって、まあ23年ですね、そのフェーズは終えたかなと、
うん、
思って24年ね、1年過ごしてみたんだけど20本やってました。
もうあんま変わってないね。
全然変わってなかった。
だからまあ一旦まあアクセル踏んじゃうと思う、惰性でも結構進んじゃうから、
ね、そうね、
まあ、だからそれがある意味当たり前になっちゃうというか、
ちょっとまあね、気をつけるじゃないけど、なんかもうちょっと考えて来年を組めればいいなと、効果的なね組み方をしたいなと思ったんだけど、はいはい、その一番最後のライブが江東区のね、木場のゆくさんっていつもお世話になってるところでやらせてもらって、
うん、
非常に良かったんですが、ちょっとドラマーが体調を思いっきり崩しまして。
あら。
ちょっと、練習を直前に組んでたんだけど、来ねえってなって、連絡も取れねえってなって。
あれ結構大事じゃないですか。
ちょっとこれやばいかもしれないってなったんだけど、まあ、結果、箱入りの数十分前に、連絡が取れて、えぐい体調が悪かったから結局来れなかったってことが分かった。
あ、まあ、まあ連絡ついただけでも安心は安心。
安心は安心。です。ちょっと信じられないと思うんですけど、
うん。
TYC をめっちゃ聞いて、くれてる先輩のおかげで代役が決まって乗り切りました。
たまにメジャーバンドとかでそのなんていうかそういう代役で急遽そのコピーバンドやってる人で見てサプライズで入れましたみたいなのはたまに聞くけど、TYC もでかくなりましたね。もうビートルズとかそのレベル。
まあ一回やったことある人だ。
あ、まあまあまあまあ。
まあとはいえ助かります。
それでもなんかすごいなんかうまいことハマるもんですね。
まあ、なんかね、なんか本当に判断も早かったというか、メンバーのなんかその人のおかげでなんとかなりました。本当に頭が上がらないです。まあまあまあ。あんまりね、ライブ中は来てるお客さん関係ないから言うなってことで、そのままやったんだけど、普通にやばいな、この人と思いながら。いや、ありがたいこと。だから結局、そういうこともあるから、体調本当に気をつけようと思った。
まあ、そうね。まあ、言い方悪いかもだけど、まだその、バンドメンバーだったらあれですけど、ボーカルが体調不良と欠席したらもう、早く聞かない
っすか。いや、もうそう、もう俺いなくなったら完全に終わりだからマジで気をつけようと思って。でまあなでしたが、まあそういうハプニングもありましたが、ライブ自体は正直今年の中でも結構今年の下半期の中ではトップクラスに楽しかった。
おお、いいことじゃないですか。
対バン相手がまあ 仲良くさせてもらってるバンド、バンド活動を通じて知り合って仲良くさせてもらってるバンド、
はいはい、
ソフォモアズさんっていう、でメンバーの中には東雲に住んでる方もいらっしゃって、
あの臨海線の、
そう東雲と、あとサポートメンバーの方は私の実家の近所に住んでて、
あ結構遠、でも東雲ってあれ江東区、
江東区です。
おお、
そうだからあの納税額で負けてる江東区への
1対2ってこと、
あいやあの0対2
そっか、もう TYC 江東区名乗っときながら誰も住んでないで、
そう住民票持ってる人は誰もいないから、その住民票が2枚相手にあって非常に分が悪い戦い、
うん、久坂先輩江東区ふるさと納税してるから、
そうだね。
はい。
あ、CA はしてました。
えら。
そう、こいつえらと思って。
まあまあまあ。
いや、CA して、あの、こんなに喜んでする納税はないって言って、あの、スクショを X に上げてた。
それってなんか、もうちょっとまあそういう能性もある、そういう使い方もあるか、なんかその軍事オタクの人がなんか防衛費に当たるならみたいなことを言ってるのはたまに見るけ
ど、いやまあそれで、まあ、
そういう対バン相手がいらっしゃって、
対バン相手でもうやっぱりお互いにすごいシンパシーをある状態で、お互いの演奏もすごいあのいいところ、お互いのいいところを引き出せて、で何よりもその IF っていうねお店、あの、うん、ライブ会場を紹介できたっていうのが良くて、で向こうさんもすごいそこ場所を気に入ってくれて、
うん、
そういう風になんかこういいつながりを増やせたっていう、
はいはい、
意味ですごいいい日だなって思った。でその日も終わったらもうソフォモアズの人たち全員残ってくれて、始発まで飲んでくださって、
あなんか熱い関係ですね。
そうでまあ素晴らしい対バン相手だったんですけど、その前々からそこのバンドのね、ドラマーの方がね、結構こだわり持っていろいろやってる方で、
はいはい、
で、最近僕やバンドメンバーがすごい好きなのが、その、スタックシンバルってわかります？
ちょっと私ドラムちょっと疎くて、あんまりピンときてないですけど。
はい、ドラムさ、まあ、太鼓あって、基本的にはスネアドラムがあって、でバスドラムがあって、でっかいキックのドラムがあって、はい、でハイハットがあって、まあ、それが 3点がリズムの基本になってるわけ、
はいはい、
でアクセントとしてタム、スネアじゃない太鼓があって、うん、シンバルが何枚かあるわけじゃん、
うん、
まあが基本的なセットだと思うんですよ。でシンバルって鳴らすとシャーンってなるでしょう。
まあそうですね、ガシャーンと
か、シンバルの中には実はあのシンバル1枚だとそのシャーンって伸びるんだけど、あのわざとシンバルをスタンドにね2枚以上重ねてセットして、
うん、はい、
普通スタンドにシンバルって1枚やってシャーンって伸びるようになるんだけど、するんだけど2枚以上重ねてセッティングすることでガシャって叩くと、はい、それは2枚重なってるからガシャンってなるのよ。
まあまあ そうですね、伸びないですよね。
伸びない。でもその音を狙ってわざとそういう風にしてるっていうのがあるんですよ。
それはあのハイハット閉じるのとまた違うってことですよね。
ハイハット閉じるのとはまた違う。ハイハットってさ、シンバルをさ片方ひっくり返して、で言うなれば、あの普通に手でジャーンって両手でジャーンってやるクラシックのシンバル、
ピアティ、
ピアティ、そう、
ピアティ、
ピアティか、
ピアティか
みたいに、こう、こう皿と皿をこう、あの反対で重ね合わせるじゃない。
そうね、
そのタイプもあるんだけど、皿で言ったら両方同じ向きで2枚重ねる。だからちょっとハイハットとはまた効果が異なる。接地面積が大きいのかな。
そうだね、だから
接触面積が、
まあなんかその重なるシンバル種類にもよるんだろうけど、まあ本当綺麗に重なっていくって感じ。
そう、
うん、本当に皿重ねるみたいな。
でこれ最近実は結構増えてて、まあそのソフォーマーズに限らず他のバンドでもね、最近やってる人は結構増えてまして、これ起源はちょっとよく分かんなくですけど、ちょっとまあ割もともと昔からあのエフェクトシンバル、エフェクシン特殊なシンバルとしてわざと割れたシンバルを使ったりとか。
ああ、なんか見たことある。
うん、でちょっとなんかわざと余韻の少ないそのインパクトでシンバルをインパクトで使うっていうことはあったんですけど、まあ、やっぱ割れてるシンバルなんで、まあすぐダメやっちゃうと。
あ、そういうことなんだ。
それで似たような効果を生み出すために重ねたシンバルを使うように、使ってガシャって音をやるようになったのではないか。
まあでも少なくとも何かしらの効果が欲しくてそういうことをやってるわけですよね。
そうですね。でこれはメタルとかは結構、メタルはメタルでメタルのジャンルでも使ってる手法で、で最近はジャズとかでブラックミュージックとかにも結構使われるようになってるんですよね。でまあみんないろんな人が思い思いのシンバルを重ねて結構いろんな組み合わせがある。
まあ、その作シンバルとして売られてるわけじゃなくて、本当に市販品を重ねてるって
。市販品を重ねてるのがやっぱり最初な、
うん、
古来からいろんな人がいろんな組み合わせを試してまあちっちゃいのがやっぱり多いかな。あのスプラッシュシンバルを重ねてる人とかがやっぱり多いと
思う。はいはいはいはい。
だからものとしてはシャッってなったりとかガッってなったりとか、いろいろな音が、本当にいろんな種類の音があります。
うん、
ちょっとぜひねこれ動画サイトとか検索とかしてみて、あの一口に今重ねシンバルって言ってもその組み合わせは無限大なんで、いろんな音が、
まあ、ベイブレードみたいに言ってますけど、
そうですね、あの上の部分と下の部分とリングの部分がね、
うん、
でこのスタックシンバルが今熱くて、何が熱いかっていうと、まあ今言ったようにその最初はそういうなんかエフェクト的な、なんかわざと余韻の少ないガジャンっていう音を期待して、まあ、メタルとかは特にそうだと思うんだけど、期待して、やられたんですけど、どうもこの音が 昔のビートマシーンの、
お
ー、八百屋とか TR8、違う、TR808 とか
808とか、まあ決まるけどとかいろいろあるけど、
とかいろいろあるけど、それのハンドクラップっぽい音が出せるぞみたいな話になった。
あーね、
で
確かに、うん、そう、まあ、ハンドシンバルってあれですもんね、あのもう出そうと思ったら今まではなんていうかエレキドラムとか、
そうそうそう、
シンセとか頼らないといけない、結構なそのドラムのなんて文脈じゃない音
です
ね。
そうそう、サンプラーみたいなのでやらないといけなかったのを、
うん、
あ、なんかそれっぽい音が出せるぞってなって、今度はもう各メーカーが その企業努力でよりそのクラップっぽい音が出るスタックシンバルを、もうスタックシンバルとして今ね発売し始めてるんですよ。
だからもうそれはなんていうか自分で重ねるじゃん、もう重ねた状態でも売られてるってこと。
そうそうそうそう。
で
結構ね変な形しててなんて言うんだろう、まず普通のシンバルがあります、それをグニャって曲げたような形。
はいはいはい、今ちょっと私手元で画像見てますけど、
そう、もうシンバルをグニャって曲げたシンバルを3枚重ねたみたいな。
なんか画像出てきます、ね、なんかそれこそさっきシンバルわざと壊してみたいな話しちゃったけど、なんかともすればそういう風に見える。
そう、ただこれこのまあ今まで説明してきたもともと1枚で使う想定のシンバルを2枚重ねたらこんな音になりますっていうのはそれとしてあるんだけど、もうこれの音とか多分初めて聞いたら、知らない人が初めて聞いたら結構びっくりすると思う。本当にハンドクラップのようなで、しかもちょっと確かにヴィンテージの機械感のある音が鳴るんすよね、これ。
だからもう余韻がなくて、でもうまあどっちかって言ったら、だからまあスネアとかに近いような本当に一瞬間でパンっていう。
そうそうそうそう、
はいはいはい、確かに。なんかそれがなんかまあそういうリズムマシンとかでこう出てきたもの、ある意味逆輸入されるっていうのは結構なんか興味深いは興味深いですけど。
そう、だからエフェクト的にも使えるし、スネアビートでスネアの代わりにこれっていうのも使えるし、
はいはいはい、
っていうのでね、今結構ブラックミュージック系、まあ、ジャズとか R&B とか、うん、ソウルネオソウルとかその感じの人が結構こぞってねこれを使い始めている。
あ、確かに、なんかいや確かにって言ってもそっちのジャズとかの方あんまり詳しくないから分かんないですけど、なんか普通にバンド編成の曲でもハンドクラップみたいに入れたくなるときってきっとあるです
。ああ、そう、あると思う。で、ドラマーがやっぱりそのね、普通にハンドクラップやるのも多分芸がないし、一人でパンって叩くのとまた多分違うんだよね。なんとなく何人か重なってる感じの音がなるんだよね。
まあ、ハンドクラップって言うと本当に手叩いてたらまあ、こう言っちゃっていいのか分かんないけど、まあダサいし。
ダサいし。
ああ、
そう、だから結構ね、ビートにね、ハマる音がするんですよ、これ。ちょっとね、これは一度聞いてみてほしい。で、曲の中に使われてるので、ぜひ聞いてもらいたい。アクセントでもいいし、スネア的に、常に入れるでもいいし、 俺がドラマーだったらマジでこれは欲しい。
確かになんか組み替えてこれだけあっても微妙ですもん。だからやっぱドラムに組み込んで初めて生きるもんだから、
うん、これはもう今ドラムショップでも結構いろんな種類売ってるんで、
うん、
だからちょっとねこれからちょっとドラムの演奏とか見て、おこれはってちょっと思ってもらえると面白いかなって思うんです。いや多分ねメジャーな音楽の中でもねそのうち出てくると思う。全然出現すると思うな。
確かにまあドラム、まあそれはもちろんドラムがバンドの中にいるなっていうのをみんな認識してると思うけど、なんか何叩いてるかってその言われてみたらそんなに深く追ってないですもん。その、
うん、
普通にぼーっと見てるだけじゃ、
うん、
それでなんか変なの叩いてるのはあれなんかシンバル重ねてるみたいなのなんか普通にありそうですよね。
そうそう、まあそもそもシンバル重ねてるだって分かんないと思う、多分初めて見た人。
あ、まあ確かにその上と下で色が違うとかでもない限りね。
そうそう、だからあこれをこの音を生楽器で出せるんだっていう驚きもあるし、結構、うん、あでもいい音になるんだ。そうなんていうその飛び道具って感じじゃなくて、あれなんか自然に、なんか自然だなって多分思うと思う。だからこれはちょっとね、もうすでに流行ってるけどもっともっと流行ると思うな。これは
でも本当に将来的にはやっぱ本当に、まあ、通常のオプションの一つぐらいになっていく可能性もある、
うん、
じゃあもう本当にこのラジオを聞いた皆さんもぜひちょっと
ね興味持って聞いてもらえると面白いんじゃないかなと思います、
はい、
っていうね話を用意したけどあんまり文献もなかったし、おすすめの音源の一つも紹介できればねよかったんだけど、
まあまあまあ、
あんまりねライブで見るばっかで音源としてはあんまりまだ見たことないけど、まあ、動画では結構見るけどね。
でまあそういう結構ニッチでなんかまあ本当に調べればわかるけど、まあ調べないとまあ本当に知らずに素通りしてしまうかもしれない、
うん、というこの話一本だとさすがにきついだろうということで今日は選手にもちょっとテーマをお願いしたんですけど
2本立てしかも2本立てということを今明かすなんかあるかな、そんな急に言われても困っちゃうけどと思って、私実は今年日本記録を樹立してるんですよ
なんだその入り
なんだと思います。
日本記録、
数えてないけど間違いなく日本記録と言っても過言ではない。これは
回数系、
まあ回数でも待ち問題ない。
ああ、ジャンルは何ですか？
音楽です、もちろん
音楽。
まあもうこれから話すテーマにもなってくるんで、
はい、なるほど。これは乗ったオケの回数ですかね
でも俺がこういう関係少なくて誰からも呼ばれてないからネットで見つけた一発オーケーに乗りまくってることをディスってんのかな違います。
違う、
まあ、答えちゃうと答えつってもらえるのに無伴奏コントラバス現代音楽を多分今年日本で一番生で聴いたなぜならその演奏が日本2回行ってるから そのコントラバスの無伴奏ソロでかつ現代音楽だけをやったよっていうコンサートに、
激尖狩りコンサートやんけ。
7月と12月で2回行ったんです
。すげえ。
だからそこで合計何曲だ、多分合計15曲ぐらい聴いてるんで、
ああ
14、あ、14プラス1かって15曲聴いてる。もう確実に日本で一番生で聴いてる。他いたとしても同率タイだと。なぜこんな演奏会多分もう一個で開かれてないから。なんですけど、まあ私まあコントラバスという楽器、まあアマチュアで弾いてるんですけど、まあ、そもそもコントラバスのそういうソロ曲ってなんだって話になると思うんですけど、
うん、
まあ、例えばチェロだとあのドブルザーグのチェロコンチェルト、通称ドボコンってやつとか、あとエルガーもチェロ組曲、チェロ構想曲作ってたり、あとまあバイオリンとか言わずもがなだし、まあ、ピアノとかホルンとか、まあいろいろ有名な曲とかあるんですけど、まあ、もちろんコントラバスも例外ではなく、
はい、
コントラバスコンチェルトはあるんですよ。
ああ、
まあ、バロック古典でいうとバンハルとかドラゴネッティとかで、ロマン派でいうとクーセビツキーとか、ボッテシーニとか、まあ、そのあたり作って、もうちょっと現代になるとなんかキンデミットとかも書いてたりするんで、まあ、結構いろんな人が、うん、あのコントラバスのコンチェルトは書いてるんですよ。コンチェルトソナタは、うん、ただまあ独奏となるとまあ減る、ガクッと。
ああ、ないんだ。
まずそもそもその近代以前の独奏の曲ってマジ練習曲の発声みたいなのしか知らないんですよね、私。そのレベルってない、
うん、
まあ、あのない一番の理由は需要がないだと思うんだけど、
うん、まあ悲しい話だな。
あの、まあ、私の知見が狭いだけかもだけど、あのそのコンチェルト書いてる人はまだあれなんだけど、なんか近代以降でソナタとか書いてる人って割と本業コントラバスじゃない人がなんか書いてるみたいなパターンが多いんですよ。
はあ、ははあ、
だからただバイオリン、羊としてはピアノとバイオリンだけどコントラバス、コントラバスの曲書きましたとか。だから、まあ、最近だとあの久石譲がコントラバスコンチェルト書いて読み響で初演やってて、私聞きに行ったんですけど、久石譲ももちろんコントラバス多分弾いてないし、
はあ、そう
やってコントラバス奏者第一人がコントラバス曲書いてるパターンが多いんですよ。
はいはいはい。
ガイウェイに何が起きてるかっていうと、あのさっき言った古典とかロマン派とかの人たちの曲がめちゃくちゃこう選ばれて、こう例えばコントラバスのなんかソロ発表会みたいなのがあったとすると、本当になんか5曲ぐらいで回ってるんですよ、その発表会って。
はあ、はあ、
そのバンハルとかドラゴネティとか、まあ、ボッテシーニ、
まあ、ボッテシーニがどこ行っても同じのばっかだなみたいな。
あのボッテシーニが多分そのチェロでいうそのドブルザークのコンチェルトみたいな感じで、もうなんかコントラバスコンチェルトといえばボッテシーニ2番みたいなあるんですよ。
はい、はい、
だからで他にもいろいろ曲書いたり知ってるから、だからまあその人たちが何曲か書いてるのはあるけど、本当になんかその 4,5 人で、あとエックレスとかで回ってて、だから多分だけど、まあ、私もなんかソロ曲あんまり弾いてないから詳しくないんだけど、やっぱ本業じゃない人が書いてる譜面と、やっぱ本業の人が書いてる譜面って多分弾きやすさとかそういうの音響効果とか多分違うんじゃないかなと思って。
ああ。
特にまあ現代じゃなくてもなんかそうやってちゃんと発表会とかで使うってなると、やっぱなんか選択肢は限られてくるのかなとも思うし、で話を独奏に戻すと、あの 独奏の曲ってほとんどがコントラストじゃない人が書いてるん
ですよ。はあ、なるほど。
あの要は特にあのその今年聴いた曲のその書いた人をちょっと洗ってみただけだから、まあ、もちろんコントラバスやってて作ってる人も結構いらっしゃると思うんだけど、本当になんか例えば普段そう普通に映画音楽とか作ってる人がコントラバス独奏の曲書きましたとか、そういうパターンが多い。で日本人だったとしてもあの一柳俊とか、あと、岩佐ジョージとかみたいになんか何でも書いてる人がコントラバスも書いてるみたいなパターンがあったりして、まあ、これまた本当になんでそういう人がコントラバスのために書いてるのか分かんないんだけど、まあ、ともかく本業じゃない人が書くパターンが多くて、ましてあの私が今回聞きに今回というか今年聞いたの2つがもう本当に現代音楽という現代コントラバス独奏曲にもう完全にフォーカスした演奏会なんですよ両方とも。
やっぱ珍しいよな。
1個目が無伴奏の世界って、なんかそもそもがなんかそういう、まあ、これ演奏会聞きに行ってパンフレットで見た感じのなんか書簡なんで実際不足したかったら申し訳ないんですけど、なんか例えばこの12月に聞きに行った方ですね、このペガサスコンサートシリーズっていうのがあって、それが多分そういう演奏家の方にこう枠をあげてそこで弾いてもらって、でそこの協賛としてこの日本現代音楽協会ってところがつくみたいな、
うん、
公募で誰か弾きませんかみたいな枠があって、そこで、まあ、ここの山本正さんっていうコントラバス奏者の人は多分名乗りを上げてその枠を取ってそのこうコントラバス独奏の演奏会にしたみたいな感じで、
うん、
だからそういう感じのなんか枠だけあってそこで奏者公募で募るみたいな演奏会が毎年あるっぽくて、それが両方ともそうだったんですよ。
はー、でさ、まあ、面白いなんか主催の奏者が主催でとかじゃないってこと。
そうだ、どっちも、7月にいた本ミリオンコンサート協会っていうところがマネジメントでついてて、
はあ、
そこはあの年一でだ2022年は無伴奏の世界チェロっていうチェロでやってて、第2回2023年にバイオリンでやってて、第3回今年コントラバスで、
はあ、
ってみたいな、そういう作り方だから、まあだからある意味こう意欲のある奏者の人がこうそこのためにこう曲とかも自分でこう組んでやってっていう感じだと思うんだけど、でも7月の方が割となんていうかなんポップというか分かりやすい曲が多かった気がする。
うん、
まあ、1月の方がその無伴奏の世界第3回の、コントラバスの平龍太郎さんっていう方が、演奏した回で、まあ、曲も読めるけどちょっと誰もピンとこないと思うんですけど、ミール・タバホクコントラバスの同期、
うん、
細川敏夫バイ、テッポ・ハウッタ・アホカデンツァペトリス・バスクスバストリップ、ジュリアン・ツミンでバッハに捧ぐ平川香奈桜桜変奏曲、これが世界初演、西田美由美子転生で、まあ、最後アンコールみたいな形じゃないけども、バッハの無伴奏チェロ組曲1番をコントラバスドックスでやるっていう、
はい、あれアレンジだ
か、そういうアレンジっていう形のプログラムだったん、まあ、私知ってたのがこのバスクスのバストリップっていう、これマジでいい曲だからみんな聴いてほしいんだけど。
おお、急に力強くなった。
いや、これ、あの、このコントラバス独奏の、まあ、こと、現代に当たる曲の中で一番好き。好きすぎて、譜面買った。
好きすぎるな。
あの、 25ドルした。
結構するな。
ただ全然引けん。
難しいんだ
し、一番好きな場所はネタバレなんだよなこれ。
はい。
いや、ぜひ聞いてほしい、バスクスの、バストリップ、ベーストリップって書いて、あの多分っていうか、あの YouTube とかで探せばすぐ出るんで、あの途中なんかすごいことが起きるんで。
どんぐらいの曲？
10分かな。
はいはい。
で最後2、3分がそのすごいことが起きてる場所で、まあそれまでは正直そのこと現代音楽普段馴染みない人からしたらもうずっと強音やってるように聞こえないかもだけど、まあ、そこ何度か耐えて最後3分本当に衝撃的なで美しい時間があるんで聞いてほしいんですけど、あの
概要欄から飛べたりする。
ああ覚えてたら貼っときます、なんかおすすめ音源、はい、っていうのがあって、まあある意味その曲目的で聞きに行って、まあそこは良かったんだけど、まあ他も特にこの日本人作曲家の曲とかも結構いくつかあって、であのそこでここであの現代音楽の日本人作曲家の曲演奏された時あるあるなんですけど、
知らない、そんなあるある。
あの曲終わって拍手した後にあの奏者の人がこう手を目の上にやってこう客席をキョロキョロする素振りをマイム見せるんですよ、
うん、
そうする、そうしたら客席で一人の人が立って、
うん、
お辞儀をして、うん、その人に向かってこう拍手する。
あの作曲者ってこと？
作曲者の人が来るんです。
何ぞあるある。
それあのこの7月の演奏会の時も3曲あって、3曲とも確か立ってた、そういうなんか作曲家の方が立ってこうお辞儀するみたいな場面あったし、12月の方も1曲あったから、本当に現代音楽聴きに行くと多分あることなんだと思う。っていうのがあって、まあ7月の方はそんな感じだったんですけど、12月こっちが、ペガサスコンサート、そのシリーズの中で、まあ、無伴奏コントラバス小宇宙っていう名目で、まあ、開かれたリサイタルなんですけど、これが東京オペラシティのリサイタルホールだったんですけど、こっちが一柳俊の、空間の生成、ジェイコブ・ドラッグマン、バレンタイン、タイル・シサ、コンバージェンス、カンバージェンス2、ダニエル・ダダモ、オンバー、ポートリーズ、ブライアン・フォーニフォー、トリティコ・パー・ジーエス、ヤニス・クセナクス、セラプス、ギター詰め、日曜、ダンス、重力の前にダンスオブグラビティ、継承略で話しましたけど、こっちがマジのド現代だった。
はあ、現代音楽の中でも
ド現代だった。
ド現代、無限大みたいに。
あの、まあ7曲プラスアンコール1曲あったんだけど、あの7曲のプログラムのうち2曲で奏者が絶叫してて多分あの片方が初演というか、その奏者の方に移植されてた作品だったから、多分まだ音源も何もないんだけど、もう片方の曲気になって家帰ってググってネットで聞いたらみんな叫んでたから、そういう本当に叫ぶって指定がある曲なんだ
と。指定が。
さあ、小声でブツブツ言うとか。なんか、まあ、曲の説明もなんか、その人結構子供とかも来てたんだけど、大丈夫だったかなと思って。あの、そのこんなの特に衝撃的なのが、その叫ぶ曲、ジェイコブ・ドラッグマンっていうアメリカの作曲家のバレンタインっていう曲だったんだけど、 あの、なんなら最初、曲の始まりで奏者の方が持ってたのは、マレットだったんです。
マレットコントラバスと
コントラバスとマレット。いわく、これちょっとあのパンフレットからの引用なんですけど、性概念を覆し曲に演劇的な要素を加えただけではなく楽譜を再発明した五線譜の次第さらに日本の線が記され上には声楽用の五線譜が追加されている、音符の音頭は白黒それぞれ円三角四角バツ印の全て異なる奏法を意味する表紙やテンポが設定される代わりに5本間隔でおおよその経過時間が表示されているみたいな、なんか、なんかいろんな奏法を駆使して曲を演奏し続けるみたいな、
うん、
楽器を叩き投げて回し叫び甲骨状態と向かっていくって書いてあるけど、本当になんか叫びながらマレットでコントロールする弦やらそのボディやら叩いてて、
おう、
ああこれだよこれと思いながら
よかったんかい
よかったというか、まあ、あの普段っていうか普段っていうか、まあ普通にしてたら絶対聞くこともないし、ましてや生で聞くことないじゃないですか。
ああまあね、
やっぱりこうちゃんと知らない曲をお金払って見に行くんだから、なんかある程度体験があったらなんかこうそこは救われた気分になるというか、そういう意味では本当になんか良かったし、そう、あのこのラジオで昔も取り上げたけどヤニス・クスナキスっていうギリシャの作曲家建築家もやってらっしゃった方の曲も一曲あって、この人もバリバリの現代音楽家として昔で紹介した気がするんですけど、もう皮肉というか、なことこの人の曲が一番聴きやすかった。
なん
かあのこの人数学を音楽に取り入れたんだろう、そのグラフとかをその楽譜の代わりに指定してもこの通り弾けっていうような感じ指定する人なんだけど、ブラウン運動をモチーフにしてコントラバスに聞かせるみたいな、6分7分の曲ずっと上から下までズクリスタンドで上がって下がってやって、たまにガチャガチャガチャってやってみたいな、一番聞きやすかった。さすがクセナキス先生やと思って。これでクセナキスの曲演奏したあの演奏会行くの3回目だから、多分これも日本記録持ってると思うんだけど。いつぞやの2年前かなの、サントリーホールとかも行ったし、でその後ね、この北爪道夫先生の、重力の舞、これが今年作曲で初演で、この奏者の方に移植された作品だったの。あの本当に世界初演で初めてこの場にいる全員が初めて聴くっていう曲で、なんか譜面台6個出てきて、
ほう、
それが円になってこう内側を向くような形で、
ほう、
でそれぞれに楽譜が立てられてて、
おう、
で奏者が真ん中に立っていきなり真横の楽組みながら弾き始めた時、なんかこれやっぱ昔ストラヴィンスキーの春の祭典バレエ作品として結構衝撃的で賛否両論あったっていう、あれこれが初演された
客席は真っ二つに分かれたみたいな、
暴動が起きたってことで有名な、それ聞いた時って多分こういう気持ちだったんだろうなと思って。なんかやっぱ前知識なしでいきなりなんかこう認知の外にあることされるとなんか今日疲れるというか、まあ、本当にいい曲というか、途中叫んでらっしゃったし、いい曲で、その方が今、愛知芸術大学の名誉教授だったかな。
うん、
そうの方で、その人も演奏終了後にあの奏者がこうマイムして客席で立ってお辞儀してってやってたけどあ、違う、それぞれなんか前に出てきて握手されてた。
うん、
あのだから曲聴いてる時は分かんないけど、やっぱあなんかよかったブラボーって言いながらこう握手してるの見て、あもう意図した通りのこう演奏だったんだと思って。
うん、
やっぱ聞きに行ってるというか、私もまあ全然専門でも何でもないし、まあ、無学なんで、なんか目の前で演奏されてる子いいか合ってんのかどうか分かんないこと、まあ、多々あります。
あーなるほどね。
そう
だから これは変数なのかこうなっちゃってるのかって意外と判断つかないんだ。
そう、もちろんなんかその奏者の方も結構なんかすごい肩書きも持って肩書き経歴も持ってらっしゃって、もう演奏もかなりうまいんだけど、うん、でもどなんか脳の片隅にうっすらどっちだと思ってるところで、あのよかったって言って圧縮してみて、あ全部意図通りやったんだ。
はい、まあ、転がされてますね。
そう、他の曲をね後で YouTube で見て、あみんなこうやってるわと思って。っていうあれ、ね、まあ楽しみ、そういう楽しみ方をしてたって言ったらあれだけど、おーまあ7月と12月にしてたんだけど、まあ、まあ難しいんですよね、そのみんなもぜひ聴きに来てくださいって言えない、まず
万人にはおすすめしにくい、
まし、まあ一般人だけじゃそのコントラバスやってますみたいな人にもおすすめしづらい。
同業にすら
そう、やっぱいわゆる現代音楽ってやっぱそれまでのと一旦区切って考えるべきところが多すぎるから、
うん、
がゆえにまあなかなか難しいんだけど、まあし、ぜひ行ってみてくださいって言って、次こういう機会がいくつあるのかも分かんないんだけど。
確かに今年2回あるだけでも。
そう、なんかこういうのって結構わかんない、重なるんすよね。なんかあの、
あ
昔私い昔このラジオの収録テーマとしても話したけど、あのシュルリアリスムっていうあの絵画の、まあ、ジャンルというかそういうムーブメント好きなんですけど、2011年頃になんか東京で 2,3 個ポンポンポンってこうそのシュルリアリスムのあのなんか展覧会みたいな立て付けにパンパンで企画されたことあって、それ見に行って、うん、ああええやんと思ったんだけど、その後 4,5 年なかったんです関東で。
うん、
でその後まあポツポツポツってたまにあるのを見に行ってるんだけど、そういう感じで固まって、ま、これを機にまた来年もあるかって言われたらもう数年ないみたいなざらにあるんで、そういう現代芸術みたいなのってだからなおさらちょっとおすすめしにくいんですけどね。ちょっとそうですね、まずはやっぱり YouTube とかでこう調べてみていただいて、結構予習その初見でももちろんいいというか、まあむしろ別になんか予習していく必要はないんだけど、どういう曲が演奏されるのかっていうのはまあ調べてから行った方が多分お互いにとっていいと思うんで、その奏者の方とその聞き手とで、そういう意味でそういうジャンルとしての予習をしてみるのも結構いいとは思います、ね、
うん、
まあっていうのと、まあ今後例えば、まあ、さっきのスタックシンバルの話じゃないけど、これ今後スタンダードになっていくかって言われると相当難しいと思うので、まあなんかどっかで折り合いはつけなきゃなんないよね、やっぱ ポピュラーになるには、
うんうん
うん、そういう意味だとやっぱ、バストリップはまあなかなか難解な曲ではあるけど、まあまだあれだし分かるし、あと久石譲のコントラバスコンチェルトが相当聞きやすかった。
うーん、
2楽章、あのそれこそドラム出てきて2楽章、多分感情楽章をちょっとジャズ風に してるみたいな。
ああ、なるほど。
うん、で、まあ、結構リズムが現代的だけど割と和音的には結構強和音が続く感じ。
うーん、
あのそういうまず聞きやすい曲からちょっと現代コントラバス曲皆さんもぜひ探ってみていただいて、まあ興味出てきたらちょっとこう奥に手をこう差し込んでみる
ガサゴソと
ガサゴソと、それでなんか鋭利なもので指切っちゃっても知らないですけど
奥だよ鋭利なもの
だって入ってんだもん鋭利なものその
はい、そうですね。じゃあぜひ、まあ、ちょっと学びでジャンル挑戦していただくということで、今日別に長さを確保するために一人ずつテーマを持ち寄る必要はそもそもないんですが
まあなんか、まあ、互いにちょっと不安があるテーマが持ってたとかゆえになんか合わせてみたらいいんじゃねっていう
という
安直な考えで
という回でした。そんなこのラジオの感想は X のハッシュタグメデラジェぜひつぶやいてください。メデがひらがながラジアカナガです。
はい、ご意見ご感想メールでも募集しております。ぜひ年末の過ごし方教えてください。メールはメールフォームのリンクがメデラジのサイトトップページに貼ってます。そちらがぜひお願いします。あと YouTube へのコメントもぜひお願いいたします。
メールタイスやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやか TYC のライブは、2024年は収めさせていただきました。ありがとうございました。新年最初の、ライブは1月飛んで2月の8日土曜日、吉祥寺のネポさんで、ライブさせていただきます。以降の予定については、SNS をチェックいただければと思います。
はい、めでたいの方は、前回かな、違う前々回かに、このラジオの最後に流した、フィールドレコーディング音源、無題大磯にてを、サウンドクラウドにアップロードしたんで、まあ多分フィールドレコーディング音源としても5分で短いし結構聞きやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんお聞きいただければと思います。で、まあ、それはそれとしてちょっと手元にある誰なんか公開してない曲みたいにちょっと溜まってきたんで、ちょっとどうやって出そうかってちょっと画策してるところもあるんで、まあ、ちょっとぜひ続報お待ちいただければと思います。
はい、今回の曲ですが久々に TYC のルイを流そうと思います。
お、
これもこの前のライブでルインって、うちのバンドってコーラス基本的にドラマーがやってて、
はい、
小石君がやってて、あの夢の国のトライデとか、あのハモリをやってもらってるんだけど、ルインサビ3声でハモってるんですよ音源では。
うん、
僕が声重ねて3声でハモってるんですよ。それをねちょっとライブでやりたくて、初期の頃はやってなかったんですよ。ここ1年くらいで、あのメンバーで練習して僕ドラマーサックスの3人でハモるようになったんですよ。
うん、
だから今昔のライブ版と違って今のライブ版は、これのライブ版は今ハモりを3声のコーラスのハモりをねやってるんですよ。
はいはい。
でちょっとその日は、その日っていうのはこの前のライブオーサムの日、イフはちょっとそのドラマーが、正規のドラマーが休んでたんで2人だったんだけど、これ評判良くて、ホモワズさんには多分初めてお見せしたのかな、多分。
うん。
ちょっと、味を占めたじゃないけど、あ、やっぱり いいよなこれと思って、ちょっと今後やっていきたい今後頻度を増やしたい曲になってますよ。というわけで、あのちょっとそれで印象的だっていうことが印象的だったので、ちょっと久々に流そうかなと思います。
そうそう、もう本当に今1年ぶり、まあ下手したらまあそれぐらい以上ぶりぐらいだと思うんで、まあ、ぜひお聞きいただければと思います。
ライブやりながらね、いろいろその改良も加えてるんで、一度ライブに来たことある人もね、ぜひ木橋のライブは来ていただけると面白いかなと思います。
はい、と今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでとやって、お相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
噛みしめよう甘い甘いホームタウン Stay home, stay TYC 今だけなのきっとずっといてホーム